宮沢賢治作、カラスの北斗七星。冷たい、意地の悪い雲が地べたにすれすれに垂れましたので、野原は雪の明かりだか日の明かりだかわからないようになりました。カラスの義勇艦隊はその雲に押し付けられて、仕方なくちょっとの間、トタンの板を広げたような雪の田んぼの上に横に並んで、科博ということをやりました。どの船も少しも動きません。真っ黒く滑らかなカラスの隊員、若い艦隊長も、しゃんと立ったまま動きません。カラスの大監督は、なおさら動きも揺らぎもいたしません。カラスの大監督はもう随分の年寄りです。目が灰色になってしまっていますし、泣くとまるで悪い人形のようにギーギー言います。それですから、カラスの年を見分ける方を知らない一人の子供が、いつかこう言ったのでした。おい!この町には、喉の壊れたカラスが2匹いるんだよ。おい!これは確かに間違いで1匹しかおりませんでしたし、それも決して喉が壊れたのではなく、あんまり長い間空で号令したために、すっかり声が錆びたのです。それですからカラスの義勇艦隊は、その声をあらゆる音の中で、どうだと思っていました。雪の上に科博ということをやっているカラスの艦隊は、石ころのようです。ごま粒のようです。また、望遠鏡でよく見ると、大きなのや小さなのがあって、バレエ書のようです。しかし、だんだん夕方になりました。雲がやっと少し上の方に登りましたので、とにかくカラスの飛ぶくらいの隙間ができました。そこで大監督が息を切らして号令をかけます。
演習始めよい。出発。
艦隊長ガラスの隊が真っ先にパッと雪を叩きつけて飛び上がりました。カラスの隊員の部下が18隻、順々に飛び上がって、隊員に続いてきちんと間隔を取って進みました。それから戦闘艦隊が32隻、次々に出発し、その次に大監督の大艦長が厳かに舞い上がりました。その時はもう真っ先のカラスの隊は4辺ほど空で渦を巻いてしまって雲の鼻っ端まで行って、そこから今度はまっすぐに向こうの森に進むところでした。29隻の巡洋艦、25隻の砲艦がだんだん飛び上がりました。おしまいの2隻は一緒に出発しました。ここらがどうもカラスの軍隊の不規律なところです。カラスの隊は森のすぐ近くまで行って左に曲がりました。その時、カラスの大監督が、
大砲、撃て
ーと号令しました。艦隊は一斉に、ガーガー、ガーガー、大砲を撃ちました。大砲を撃つとき、片足をプンと後ろへ上げる船は、この前のニダナトラの戦役での負傷兵で、音がまだ足の神経に響くのです。さて、空を大きく4辺回ったとき、大監督が、
別れ、解散、
と言いながら列を離れて、杉の木の大監督官舎におりました。みんな列を保護して自分の営舎に帰りました。 カラスの大尉はけれども、すぐに自分の営舎に帰らないで、一人西の方の西勝の木に行きました。雲は薄黒く、ただ西の山の上だけ濁った水色の天の縁が覗いて、底光りしています。そこでカラス仲間でマリシーと呼ぶ銀の一つ星がひらめき始めました。カラスの大尉は矢のように最勝の枝におりました。その枝にさっきからじっと止まって物を案じているカラスがあります。それは一番声のいい宝冠でカラスの大尉の言い名付けでした。
ガーガー、遅くなって失敬。今日の演習で疲れないかい？
随分お待ちしたわ。一向疲れなくてよ。
そうか。それは結構だ。しかし俺は今度しばらくお前と別れなければなるまいよ。
あら、どうして？まあ、大変だわ。
戦闘艦隊長の話では、俺は明日山ガラスを追いに行くのだそうだ。
まあ、山ガラスは強いのでしょう？
うん。目玉が出しゃばって、くちばしが細くて、ちょっと見かけは偉そうだよ。しかしわけないよ。
ほんと？
大丈夫さ。しかしもちろん戦争のことだから、どういう張り合いでどんなことがあるかもわからない。その時は、お前はね、俺との約束はすっかり消えたんだから、他へ行ってくれ。
あら、どうしましょう。まあ、大変だわ。あんまりひどいわ。あんまりひどいわ。それでは私、あんまりひどいわ。カオ、カオ、カオ、カオ。
泣くな、みっともない。そら、誰か来た。
カラスの大尉の部下、カラスの兵曹長が急いでやってきて、首をちょっと横にかしげて礼をして言いました。
が、艦長殿、点呼の時間でございます。一度整列しております。よろしい。本艦は即刻期待する。お前は先に帰ってよろしい。
承知いたしました。
兵曹長は飛んでいきます。
さあ、泣くな。明日もう一度列の中で会えるだろう。丈夫でいるんだぞ。おい、お前ももう点呼だろう。すぐ帰らなくてはいかん。手を出せ。
二匹はしっかり手を握りました。大尉はそれから枝を蹴って急いで自分の隊に帰りました。娘のカラスはもう枝に凍りついたようにじっとして動きません。夜になりました。それから夜中になりました。雲がすっかり消えて、新しく焼かれた鋼の空に、冷たい冷たい光がみなぎり、小さな星がいくつか連合して爆発をやり、水車の信号がキーキー言います。とうとう薄い鋼の空にピチリとひびが入って真っ二つに開き、その裂け目から怪しい長い腕がたくさんぶら下がってカラスをつかんで空の天井の向こう側へ持っていこうとします。カラスの義勇艦隊はもう総がかりです。みんな急いで黒い桃引きを履いて一生懸命宙を駆け巡ります。兄貴のカラスも弟をかばう暇がなく、恋人同士もたびたびひどくぶっつかり合います。いや、違いました。そうじゃありません。月が出たのです。青いひしげた二十日の月が、東の山から泣いて登ってきたのです。そこで、カラスの軍隊はもうすっかり 安心してしまいました。たちまち森は静かになって、ただ怯えて足を踏み外した若い水兵がびっくりして目を覚まして、ガーと一発、寝ぼけ声の大砲を撃つだけでした。ところが、カラスの隊は目が冴えて眠れませんでした。
俺は明日、戦死するのだ。
隊はつぶやきながら、いいなずけのいる森の方に頭を曲げました。その昆布のような黒い滑らかな梢の中では、あの若い声のいい宝冠が次から次といろいろな夢を見ているのでした。カラスの隊とただ二人、バタバタ羽を鳴らし、たびたび顔を見合わせながら、青黒い夜の空をどこまでもどこまでも登っていきました。もうマジエル様と呼ぶカラスの北斗七星が大きく近くなって、その一つの星の中に生えている青白いリンゴの木さえ、ありありと見える頃、どうしたわけか二人とも急に羽が石のようにこわばって、真っ逆さまに落ちかかりました。マジエル様と叫びながら驚いて目を覚ましますと、本当に体が枝から落ちかかっています。急いで羽を広げ姿勢を直し、隊員のいる方を見ましたが、またいつかうとうとしますと、今度は山ガラスが鼻眼鏡などをかけて二人の前にやってきて、隊員に握手しようとします。隊員が、いかんいかん、と言って手を振りますと、山ガラスはピカピカするピストルを出して、いきなりズドンと隊員を射殺し、隊員は滑らかな黒い胸を張って倒れかかります。マリエル様と叫びながらまた驚いて目を覚ます、という塩梅でした。カラスの隊はこちらで、その姿勢を直す羽の音から、そのマジエルを祈る声まですっかり聞いておりました。自分もまたため息をついて、その美しい七つのマジエルの星を仰ぎながら、
ああ、明日の戦いで私が勝つことがいいのか、山ガラスが勝つのがいいのか、それは私にはわかりません。ただ、あなたのお考えの通りです。私は私に決まったように力いっぱい戦います。みんなみんな、あなたのお考えの通りです。
と、静かに祈っておりました。そして、東の空には早くも少しの銀の光が湧いたのです。ふと、遠い冷たい北の方で、何か鍵でも触れ合ったようなかすかな声がしました。カラスの隊はナイトグラスを手早く取って、きっとそっちを見ました。星明かりのこちらのぼんやり白い峠の上に、一本の栗の木が見えました。その梢に止まって空を見上げているものは、確かに敵の山ガラスです。隊員の胸は勇ましく踊りました。
ガー非常召集、ガー非常召集。
隊員の部下はたちまち枝を蹴立てて飛び上がり、隊員の周りを駆け巡ります。
ドッカーン。
カラスの隊員は先頭になってまっしぐらに北へ進みました。もう東の空は新しく研いだ鋼のような白光りです。山ガラスは慌てて枝を蹴立てました。そして大きく羽を広げて北の方へ逃げ出そうとしましたが、もうその時は駆逐艦たちは周りをすっかり囲んでいました。
ガーガーガーガーガ
ー、大砲の音は耳もつんぼになりそうです。山ガラスは仕方なく足をぐらぐらしながら上の方へ飛び上がりました。隊はたちまちそれに追いついて、その真っ黒な頭に 鋭く一突き食らわせました。山ガラスはよろよろっとなって地面に落ちかかりました。そこを兵曹長が横からもう一突きやりました。山ガラスは灰色のまぶたを閉じ、明け方の峠の雪の上に冷たく横たわりました。
があ、兵曹長、その死骸を A 社まで持って帰るように。があ、引き上げ。
かしこまりました。強い兵曹長はその死骸を下げ、カラスの隊は自分の森の方に飛び始め、18隻は従いました。森に帰ってカラスの駆逐艦は、皆ほうほう白い息を吐きました。
怪我はないか？誰か怪我したものはないか？
カラスの隊はみんなをいたわって歩きました。夜がすっかり明けました。桃の汁のような日の光は、まず山の雪にいっぱいに注ぎ、それからだんだん下に流れて、ついにはそこら一面、雪の中に白百合の花を咲かせました。ギラギラの太陽が悲しいくらい光って、東の雪の丘の上にかかりました。
岩壁式、よーい、集まれ。
大監督が叫びました。
官兵式、よーい、集まれ。
各艦隊長が叫びました。みんなすっかり雪の田んぼに並びました。カラスの隊は列から離れてピカピカする雪の上を橋をすくすく伸ばしてまっすぐに走って大監督の前に行きました。
報告。今日明け方、セピラの峠の上に敵艦の停泊を認めましたので、本艦隊は直ちに出動、撃沈いたしました。我が軍、飛車なし。報告終わり。
駆逐艦隊はもうあんまり嬉しくて、熱い涙をボロボロ雪の上にこぼしました。カラスの大監督も、灰色の目から涙を流して言いました。
ギーギー、ご苦労だった。ご苦労だった。よくやった。もうお前は少佐になってもいいだろう。お前の部下の叙勲は、お前に任せる。
カラスの新しい少佐は、お腹が空いて山から出てきて、19隻に囲まれて殺された、あの山ガラスを思い出して、新しい涙をこぼしました。
ありがとうございます。ついては敵の死骸を葬りたいと思いますが、お許しくださいましょうか。
よろしい。熱く葬ってやれ。
カラスの新しい少佐は礼をして大監督の前を下がり、列に戻って、今、マジエルの星のいるあたりの青空を仰ぎました。
ああ、マジエル様。どうか憎むことのできない敵を殺さないでいいように、早くこの世界がなりますように。そのためならば、私の体などは何遍引き裂かれても構いません。
マジエルの星がちょうど来ているあたりの青空から、青い光がうらうらと湧きました。美しく真っ黒な宝冠のカラスは、その間中みんなと一緒に不動の姿勢をとって並びながら、始終、キラキラキラキラ涙をこぼしました。宝冠長はそれを見ないふりしていました。明日からまた、いいなずけと一緒に演習ができるのです。あんまり嬉しいので、たびたびくちばしを大きく開けて、真っ赤に日光に透かせましたが、それも宝冠長は横を向いて見逃していました。